今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイツリーグのキャスティックでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
というところで、残念ながらまたリモートになってしまいました。フィッシングトレインです。
そうですね、残念です。
フィッシングトレインです。
はい。
まあでもリモートになったとはいえね、なかなかのいいこともありますので、今日は逆にリモートの方がいいんじゃないかなと。
はいはい、
いう方がゲストに遊びに来てくれそうな気配もありますけれども、
気配があります。気配がします。
うん、でもなんかリモートだったら、はい、なんて日本だろうみたいな、海外に行ってくれた方がリモートいいんだけどみたいな、日本人だったらスタジオの方がいいなみたいな感じですけどね、今日のゲスト
さん。ああ、もう間違いないですね。間違いないですね。
ね。
はい。
日本人だったらスタジオでいいけどみたいな、海外にいたらリモートでいいですよ。
はい。本当はスタジオの予定だったんですけどね、本当に。
はい、まあでも結構久しぶり、初めて久しぶり、
あるんですね。ほんとすいません、6年ぶりでございます。
あ、6年ぶり
6年ぶりでございます。
あはあはあはあ、
はい、
マジか。
2015年でした。
で、ね、はい、今日はですね、俺と劇は今日は一緒にリモートをしてます。
そうですね、同じ画面にいらっしゃいますね。
同じ場所からちょっと今遠方から帰ってきまして、まあそのままなんでね。同じ場所にいるんですけども、
はい、
いますよ。というところで、そろそろ紹介を女性にお願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様はアメリカ参戦中の大和プロスタッフ小池孝之プロのご登場です。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
久しぶりです。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。
何何、元気してんの？
いやー、もう楽しくやらせていただいてます。ありおかげさまで。
ちなみになんか全然わかんないけど、なんか海外に行ってるらしいじゃないのよ。
そうなんですよ。今ちょっとアメリカのバストーナメントに参戦してて、
うんうん、
で今回このフィッシングトレインを出るために帰国してきて、スタジオに行きたくて帰国してきたんですけど、
うんうん、
はい、
スタジオに行けないんだったら何のために帰国してきたっていう、まあ、そういう感じで今リモートで一緒にやらせていただいてます。
あ、なんか小池っぽくない？でもそれは
そうですね、俺本当に会いたかったんですよ、お二人。
いや、会いたかった
ですよ、俺も会いたかった
よ、会いたくて、で岩井さんに行くんだったらスタジオがいいですって言ってたんですよ、
はい、
結果行けないっていう。
まあね、こういうご時世ですからね、
はい、
まあそうですね、
はい、なかなかまあその仕方ない限られた環境で、いや仕方がないことも多々ありますけれども、
うん、
で何何、マジでその高級そのまあアメリカのねトーナメントで参戦してるけど、いつ行ったの実際には。
ですね、初めて参戦したのが今から3年前なんで、2年前か、
うんうん
うん、
に1回行って、でその時にはコアングラって言って、プロが釣りしてる後ろで釣りをさせてもらう状態で行ったんですよね。
はい、はい、
だけ、
はい、
うん、それで昨年は一人ボーターって言って、前で実際にボートを操船して参戦するっていうのに昨年挑戦して、
はい、
で今年で2年目って感じですね。
うーん、
なるほどね。
じゃああれだ、なんだ、まあトーナメントとしてはね、やっぱりノンボーターで後ろに乗ってるよりはやっぱり自分のマイボートでその参戦するっていったところから始まるというか、まあ、やっとそれでなんかフィールドに立ってるっていう感覚なん
で。そうですね、はいはい。
じゃあ一応、3年目っていう感じなのかな。
うん、そうですね、行き出してから3年目ってことですね、
はい、うーん、ちなみにさ、まあ、なんか小池は JB トップ50も参戦してたじゃん。
ええ、はいはい。
でなんでまたそのアメリカに行ったの？その昔からあったとか、まあ、いろいろあると思うんだけど。
そう、そもそも論バスプロ目指した時に一番最初にアメリカに行きたいっていうのがベースだったんですよ。2000年ぐらいに田辺さんがバスマスタークラシックっていう大会に出て、それをテレビで見て、
はい、
この試合に要はアメリカに出てみたいっていうところがそのバスプロ目指す原点だったんですよ。
あ、
でそれがやっぱアメリカっていうところがそれが原点だったので、その目指すところはそこだったんですけれど、まあ要するに生き方も分かればどうしたらそこに行けるかも全然分からずに、そのバスプロとして頑張るっていうところからステップアップしていくもんだと思ったんで、それでまあいろいろとやっていく中でチャンスを与えてもらったので、まあその今回挑戦してるってことです。
そういうことですね。
でもまあその率直にどういう、やっぱりその日本のトーナメントも出てて、まあその憧れたアメリカの舞台で今立ってて、まあその楽しいだ楽しいけど、やっぱどう、やっぱそのもちろん言ってるみんなに、みんなっていうか言ってるアングラーにはみんな当たり前のように聞くんだけど、まあもちろんやっぱ楽しいでしょ。そこは
もちろんもう楽しい以外ないですね、 今はまだ。
でまあもちろんね、その大変なこともあるんだろうけど、
はいはいはい、そういう、まあ
うん、
そういうなんか大変なことっていうのもまだ今は楽しめてる状態ですね。
おお、なるほどなるほど。でどういう、やっぱりその憧れた舞台に、まあ、一番初め行ってみて、そのどんなこうなんだろう感触だったの、感じっていうか、どんな感じ方をしたの？
正直言うと、初年一番最初のコアングラーの時と去年は正直アメリカ大したことねえなってちょっと思ったんですよ。やっぱ日本のレベルってめちゃくちゃ高いなって正直思ったし、アメリカのフィールドやっぱり魚やっぱ多いんで、
はい、
意外とイージーだなっていう気も若干したんですよ、
はい、
去年までは。
はい、
そしたら今年になって、いわゆるその春からの試合になったっていうのと、カテゴリーが去年から1個上がったら選手層が全く変わっちゃって、全然歯が立たなくなったんですよね、急に。なんかその辺はなんかこう本当のアメリカが今ここに、いやていうか正直に言うとまだ上があるのかと思うと、まだちょっと未知数なところはありますけど、ただまあアメリカはアメリカで大変なことありますけど、でも日本もやっぱレベルは高いなとはもちろん思いました。タイプは違うけど、結果レベルの高さは日本もアメリカも高いところは高いなっていうのは感じました。
まあ言ってもね、その一線を越えてプロフェッショナルでやる以上、そのなんかプロの中のね、そのプロたちっていうのはもちろんそのなんだろう、全てをそこに注いで戦ってるわけだからね。
はい、
まあもちろんその高いっていうのは、そのどのスポーツにしても、どのまあジャンルにしてもそれは当たり前なんだろうけど、その、まあ、大したことないなって思ったっていうよりは、やっぱり日本のレベルって結構高いんだっていう感じってことだよね。
そうですね、だから今トップ50で活躍されてる選手がもしもアメリカに参戦したとしたら、多分タイプが違うところです。若干時間はかかるにせよ、ほとんどの選手がしっかりとそれなりに実績は残せるんじゃないかなと思います。
はい、やっぱり日本のフィールドに比べて魚が多いっていうのはもう行った年からやっぱりまあ同じブラックバスだし、
はい、
それはまあまあ痛感じゃないか、
もう感触で、ただし一つ言えるのは、やはり日本のバスとアメリカのバス一緒なんですけど、タイプがちょっとやっぱ違うなとは感じましたね。
どういうところに感じたの、それは。
例えば霞香港のバスと日立舎のバスって例えば性質がちょっと違うように僕は感じてるんですけれど、非常に日本ってどちらかというとその回遊性の高いベイトフィッシュにつくような魚が多くて、 ラージマウスはまあなんかこうカバーにつく、そういったところのメリハリがはっきりしてるのがまあアメリカでっていう感じかなと思いました。その両方がミックスされてるのがまあ日本かなっていう感じ。
そういうことですね。
まあそんなちょっとね、あのラージマウスバスの面白い話になってきましたが、この辺で1曲いってきましょう。
はい、ではですね、今週の1曲です。エアロスミスでエンジェル。
はい、スタッフ。
はい、というところ、キバのスタジオからお送りできない
トレインですね。
はい、
まあ、前半は小池がまあアメリカへ行って、
はい、
まあ、ブラックバスという魚が、まあ、ちょっとその性格が違うという、
うん、
聞いたところが、なんかね、まず感じたっていう、
うん、
はい、
まあ、でもなんかそれってまあ、俺全然そのブラックバスの海外経験っていうのは正直、まあ、メキシコバカラックに何回か行ったことあるだけなんだけど、
はい、
バカラックの魚もなんかそれはする感じだね。
ああそうですか。
なんか性格が違う、もう性格が違うなっていうのはすぐ分かった。なんか、なんかなんて表現していいかよく分からないけど、分かりやすく言うと、まあ、バカラックっぽいというか。
はいはい、
なんか日本でやってるそのラージマウスバスとなんかちょっと違うなっていうのはなんかすごい分かったよ。
なるほど。
なんかまあ、あるなんか外人っぽいというか、まあそれが本来の性質なのかもしれないし、はい、で、小池は、今そのボートを持って、
はい、
で、参戦してるわけだけれども、
はい、
ちなみに俺もあんまり詳しくないけど、団体はどの団体にその出場して戦ってんの？
僕はメジャーリーグフィッシングっていう団体に参戦してるんですけれど、
はい、
うん、最近あの日本の方がアメリカに行ってらっしゃるのはほとんどがまあ BSS っていう、
うん、
はい、でメジャーリーグフィッシングっていうのはそれとはまた違った、別の団体になるんですよね。で、なんていうんですかね、そのいわゆる前まであのメジャーバスケ BSS に行ったすごい選手たちが、まあ、立てた新しい団体っていうような感じで、日本だと大森選手や深井選手がそっちの方に参戦してますね。
じゃあなんか、ごめん、なんだっけ名前、
メジャーリーグフィッシング MLF ってなんか
よくしました。メジャーリーグフィッシングには、日本人は、大森さんと深井さんと小池しか
参戦してない。参戦しないです
ね。
なんか意外だね。
でちなみに、まあ、BSS の話はね、あの海外に挑戦してるアンドラが来ると大体そういう話なんとなく聞くんだけど、
うん、
まあ、そうそう、初めてのねその話なんで、
うん、
そこの話も聞きたいなと思うんだけど、
はい、
団体がまあ違う。
そうですね、
といったところが、まあ、まず一番分かりやすいところ。
はいはい、
うん、
で大会、試合のフォーマットもちょっと違うんですよ。で、
フォーマットがレギュレーション
って、レギュレーションが、ちょっと違くて、メジャーリーグフィッシングの、まあ、僕が出てる試合のもう一個上がカテゴリーがあって、それがバスプロツアーっていうカテゴリーがあるんですよ。
はいはいはい、
メジャーリーグフィッシングっていうのは上にバスプロツアー、プロサーキット、トヨタシリーズっていう3段階に分かれてて、去年はトヨタシリーズに出てて、今はプロサーキットっていうところに私参戦してるんですよね。でこのもう一個上がバスプロツアーっていうカテゴリーになってて、そこはキーパーサイズが2ポンドって言って、だいたい約35センチから40センチぐらいの魚を何匹でも釣っていいですよっていう試合なんですよ。なんでトップウェイトが40匹で100ポンドとか、そういった、形式の大会をやっているのがメジャーリーグフィッシングです。
まあ、なんだろう、感覚的に言ったら、もう釣れる魚根こそぎ釣ってきて、ウエイト測って誰が一番強いか勝負しようじゃないか。
そうです、もう本当の意味で一番釣れるやつ誰っていう、5匹とかじゃなくてもう無限に釣っていいよっていう。
なんかさ、ある意味さ、すげえシンプルだね。
あ、そうですね。
そうっすね。
なんか上、はい、ウエイトとか見てもわけわかんないですし、そう、僕はまだそれに参戦したことないんであれですけど、参戦してるアメリカの選手とかに話を聞いてみたら、はい、休む暇はマジでないぞって言ってましたね。要は8時間1秒たりとも気が抜ける瞬間はないっていうふうに言ってましたね。
まあ言ったら8時間耐久レース的な。
あ、もう本当に、ね、本当にそういう感じです、
ね、もう8体ですね。
すごい。まあね、その5本だって抜けるところはないにしても、ええ、その何て言うんだろう、状況判断だったり自分のリズムが合わなくなったら一回ちょっとこうね結び替えたりとか、はいはい、そういう時間で自分のリズムを取り戻したりとかっていうのはあるにしても、やっぱりその一投しなきゃ絶対釣れない世界で生きちゃうと、もうその何て言うか時間の無駄をどうやってなくすかみたいな話になってくるので。例えばそのね、リールのハイギア一つにしたって早く帰ってくれば脱走数が多くなるとかね、
もうそこまで多分計算してやってる可能性ありますね。間違いない
全然あると思うよね、やっぱりね。
すごい。
そういった意味ではちょっと、なんだろう、場所部でトーナメントなんだけどメジャーリーグフィッシング、
はい、
という名のふさわしい、なんかもうなんだろう、大会なんだね。
いや本当に多分かなり過酷だと思います。5本釣って、まあ、試合するのもちろん過酷ですけど、うん、時間の制限の中でずっと釣らなきゃいけないって肉体的にも精神的にもかなり限界値を迎えるんじゃないかなと思います。
限界値っていうか、そのなんつうの、やったことないよね。
いや、そうですね。ちょっとなんかやっぱ5リミットの試合だとちょっと1日の中で安心する瞬間って訪れるんですけれど、うんうん、多分そういうのは一切ないんだろうなっていう、常にこうさらにこうなんていうんですかね、メンタルを攻撃してくるんですよ。誰々は今どれぐらい釣ってますっていうのを全員に報告するので、うん、メンタルまでちゃんと削り取ってくるようなシステムを取ってるんで、
あ、すごい。
ちなみにその BSS ではなくて、
はい、
メジャーリーグフィッシングっていう、そ、まあそれの一番上の団体がそういう感じなんでしょ。
そうです、はい。
でそこにその挑戦をしようと思ったっていうのは、なぜその BSS じゃなくて、メジャーリーグフィッシングに挑戦しようと思ったのか。
これ正直な話をすると、うん、アメリカに挑戦をするっていうのが大前提にあったので、
はい、
正直なところ BSS とメジャーリーグがどっちがいいとか別に僕の中ではなかったんですよ。その、はいはいはい、一番のアメリカに行ければ、アメリカで挑戦できればどっちでもいい、
うん、
そのどっちかがいいっていうほど言える立場、環境ではなかったんです、その時は。
あ、
目の前にあったのがメジャーリーグだった、
はい、
だからそれをより好みしないで全部掴みに行ったつもりで、そしたらそれがメジャーリーグだったっていう、
そういうことですね。
じゃあなんかそれこそそのなんだろう、まあ、BSS に挑戦してる選手たちは現地で会ってさ、まあそのなんだろう、現地の状態だとか、まあその日本人としてね、
はい、
挑戦してるわけだから、
はい、
まあ、現地で会ったりとかっていうのもあるだろうけど、小池はもうその究極の孤独状態になりましたか。
本当にあのびっくりするのが、英語をたまに喋っても、うん、イエスかノーかセンキューで会話を全部済ましちゃうので言葉を発さなくなるんですよ、
はい、
そうするとたまに人と喋るとすぐ声が枯れるんですよね、
はいはいはい、
喉が弱ってて。
なるほど。
だから日本帰ってきて誰かと喋ると喉すぐ枯れるんで、最初の1日2日は会話がうまくできないっていう日が毎日続きますね。喋られたすぎてやばいなってなります、
ね、そのくらいもう全然そのなんだろう、会話っていうか、もちろんその大森さんとか深井さんとかとはお会いして話したりはしたの？
あ、もう深井さんは会いましたけど大森さんまだ会ったことないですね。
はいはい
はい、
深井さんは親切にしてくれました。
でまあ、もちろんね、その大森さんも深井さんも海外経験が長いそのプロのアングラーだから、まあまあいろいろそのなんつうの、そこの場所で戦うっていったところに
関してはね、
いろいろやった結果そうなってるんだろうけどさ、
はい、
まあ、小池は本当にじゃあもう今スーパー孤独のそのなんだ挑戦状、何も分からずの挑戦状で、
いや本当にあのスタートする時のルールすら分かんなくて、一番最初の試合とかボートチェックっていう風に朝船をチェックするなんていうんですかね、まあ、ルールがあるんですけれど、
はい、
それもすらも分からなくて、あのいろんな人にお前まだやってねえだろとか、なんかこう指示されてようやく動けたっていうような感じだったりとか、
もうじゃあなんかあれだ、なんだまだ、まあ、もちろんフィールドに立ってる以上はね一緒に戦ってるだろうけど、
はい、
まあ、戦う以前の問題のその関門もいっぱいあるってことだよ。
いっぱいありましたね。
で今、何戦終えてんの現状では。
今現状5試合終わりました。
5試合終わ
った、はい、で6試合目が次あるんですけど、それが最終戦なんですよね、
うん、
でそれで僕は今シーズンの試合が終わりという感じで、
今ちなみに何位？
全然わかんないです。実は年間50以内に入ると、
うん、
はい、
チャンピオンシップっていうかタイトルっていう風に、第7戦目の参加権が得られるんですけれど、
はい、
うん、
前回の試合を大外ししてしまった結果、そこの可能性がついえてしまったので、うん、次がもう最終戦になってしまうんですよね、うん、
まあちょっとじゃあその辺の話はさ、もう全然時間がないので、
はい、
まあ、来週いいですか、また来てもらって
オンラインで繋いでもらっていいですか。
まあ、オンラインで繋ぎますけど、ちょっと来週もちょっといいですかね。
はい、お願いします。
それちょっといろいろその夏の、今年の見解、
はい、はい、小池ならでの見解を、
ああお願いします。
でましてやその何、ファイブリミットじゃないぜっつって時間だぜって言ったところのその戦い、そのどういうふうに 今のところはこうやってやってるっていう、まだ分かんないけどみたいな、
はい、
ちょっとその辺のこうなんつうんだろうね、みんな分からない状態の中で質問攻めになっちゃうかもしれないけど、
はい、
ちょっといろいろ聞きたいので、ぜひちょっともう一度聞いてください
。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
で、何調整なんかあります？
はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです。7月の7日から8月の15日までですね、キャスティング最大級年に2回の釣り具お祭りセール、超大祭、夏の超大祭というビッグセールを行っております。こちらですね、お得な特典たくさんありますので、詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
はい、ということで6年ぶりのフィッシングトレイン、小池が来てくれましたけれども、
はい、
どうですか久々にフィッシングトレインを超えて。
いやもうこの回雰囲気もういつも緊張しますね。だけどトーク力がやばいですねやっぱり。
まあね、なんかいろいろスタジオでね、打ち合わせがあったらいろんな聞きたい、もっとね聞きたい話もいっぱいありましたけど、
久々にこういうところ会いたかったけどな。
はい、いや会いたいがためにスタジオ行かせてくれってずっと言ってた。
本当そうですよね。
はい、
あでも元気そうでよかったよ。
いや元気そうでよかった、
はい、
うんうん、
ありがとうございます。
まあということでね、今回ゲストに小池来てもらいましたけど、まあ来週もねまた小池よろしくね。
はい、お願いします。ありがとうございました。
お願いします。
ということでこの辺でフィッシングトレインお別れです。じゃあいつものやつで締めましょう。
はい、
いくぜ。 3,2,1 Enjoy
フィッシング。
アメリカでは小池じゃなくて小池で呼ばれています。
マジで呼ばれました。
その辺の話も聞いている。
来週よろしくな。
お願いします。
楽しみにしてます。